教会の集会メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
旧約聖書のこの呼ぶ記というのはとてもこの深い内容が書いてある書です。で、時代的にいつの時代なのかなと思いますけれども、かなり古い時代だと思われるんですね。もしかしたらアブラハムとかですね、イサクとかですね、ヤコブとか、そういう時代、あたりかもしれないなとも思える内容です。ですからかなり古いものなんですね。けれどもこの内容はこの真理論と、まあ、神学で言うんですね。真理論というのは神様のこの義ですね。真というのは神ですね。この義、正しい義です。正義の義ですね。論ですね。真理論と言われているあの部類に属するものなんです。要はなぜ神様がおられるのにこの世に苦しみがあるのかということを正面から捉えて考えて議論している書なんです。紀元前ですね、かなり古い時代にこういうことが考えられて文章になっているということですね。まあ、日本で言うならばこう弥生時代、もっとですね、もっと前、縄文時代って言いましょうかね、そういうような時代にこういうことがこう考えられて文章になっているということを本当に驚くべきことだと思うんです。なぜ苦しみがあるんだろうかなっていうことですね。また正しい人間がどうして苦しむんだろうかということでもあります。また悪いことをしている人がどうしてこんなに栄えるのかなということにも関係することですね。これは今でもみんなが悩んでいるし苦しんでいるし、どう理解したらいいのかなと考えることなんです。それをこのヨブという人を通して、聖書は考えているんですね。まあ、私たちここで、まあ、神様とサタンとの天上での会話というのはここに書いてあるんですけれども、このヨブという本当に真面目な素晴らしい人がいた。でもこの時代はまだモーセ以前ですから律法もない時代なんですね。だけれども何が正しいか何が間違っているのかというのは律法によって規定されるんです。だからまだ律法がないので何が正しいか何が間違っているのかってもよくわからない時だったんですけれども、でもその中にあっても人から見ても本当に素晴らしい立派な人、それがヨブだったんです。で、神様はこのヨブを自慢してですね、本当にいい人だなと神様を信じて人にも親切にして悪いことしないで素晴らしいなって神様が言われて、でそこにサタンがやってきたんですね。で、私のヨブを見たか、素晴らしい人間だろと言うんですね。そしたらサタンが言うんですね、いやそんなことはありませんよと、神様あなたが彼に素晴らしいこの恵みというかいいことをたくさんしてあげているから彼は神様あなたを信じるしそのように生きているんですよ、彼を不幸にしてあげてみてくださいよと、そのいい今のある祝福を取り上げてください、でひどい目にあったらきっと神様を呪うに違いありませんよとサタンは言うんですね。まあ、この神様を信じたら良いことがあるですね。まあ、私たちそういうふうにこう願うんですね。こう現世利益とか現世利益とか言うんですね。この世の中で、まあ、この信仰をして良いことを得るということですね。まあ、私たち体験的に分かるのは、悪いことしたら悪い結果になる、いいことをしたらいい結果になる、 ということは私たち体験的に分かります。だからこういいことしないといけないよですね、勉強しなかったらテストの成績は悪くなるですよね。こうお母さんがそんなん食べちゃいけないよというのを食べてしまうとお腹壊すとかですね。今風邪が流行ってるようですね。インフルエンザも流行ってるようですね。4月なのにですね、子供たちにですね、手を洗ってうがいしなさいよとかってこう言っているんですけれども、するかどうかわからないですけれどもね。で、言うこと聞かないとひどい目に遭うって言いましょうかね。だいたいそういうのはこう分かることです。種をまいたならば芽が出てきて実が出る、実を得ることができる。それをサボっていると実はならないですよね。ですからこの原因があって結果があるというのは、この因果応報という仏教ではですね、原因があって結果があるというのですね。縁という考え方もそうですね。縁というのは何か原因があって結果がある、つながりがあるということですよね。まあ、縁起がいいというか、いいことがあると悪い、こういいことになると、でいい縁が始まると結果もいいことになって、またそれが次のこの原因になって次にいいことが始まるというのは、このこう縁がだんだんつながっていくというような考え方が あります。まあ、ですからここですね、いい神様がいいことをしてあげているから、この人は神様を信じて、あ、神様信じたらいいことがあるな、じゃあもっともっと神様を信じてもっといいものをもらおうですね、いうようなこの循環になっていくんですよということですね。まあこう教会に来てもそうです。やっぱり私たちが求めているのは現世利益じゃないでしょうかね。やっぱりこうお祈りして、健康が守られるように、仕事がうまくいくように、そしていろんな人間関係もうまくいくように、神様助けてくださいと言ってですね、お祈りするというのは、この今この世の中にある利益を求めていることです。けれども私たちの思う通りにいかないということもあるのも現実なんです。で、ここですね、ヨブはですね、神様はじゃあそうしてみようかというので、ヨブにひどい目に遭わせるというのはこの後書いてありますね。もう次から次へとですね、ひどい目があってですね、こう財産もみんななくなってしまうと、子供もみんな殺されてしまうという、ことですね。そういう状況になってしまう。しもべたちもみんなこう殺されてしまうというひどい状況になる。で、その時にですね、どうするのか。もう神なんか信じてもしょうがないと、こういいことしてくれるだろうなと思って信じていて、この経験に生きたけれども、こんなひどい目に遭うならば、もう神なんか信じてもしょうがないと、まあ、こう考える、まあ、それがこのサタン の言っていることです。人間は結局神様にいいことを求めているんですよと。で、いいことを与えないならば神様なんか信じませんよということですね。だから、いいことを与えている間は信じるし、そうじゃなかったら信じない、まあ、これサタンの言う通りだと思うんですよ。結局私たちは自分の利益を求める。まあ、自分の利益のために神様をちょっとやっぱり利用するというところあるんじゃないかなと思うんです。でも、神様はそういうお方ではないんだということですね。で、このヨブは、じゃあどうしたかというと、有名なこの21節からですね、私は裸で母の胎を出た。裸でそこに帰ろう。主は与え、主は奪う。主の皆は褒めたたえられよ。ですね。私は裸で 母の胎を出たというのは全くそうですよね。お母さんのお腹から出た時は何にも持っていなかったです。何にも全く何にもない、もう着るものすらない、パンツ一枚も履いていなかったという、何にも持っていなかったんだということですよね。何にも持たないでこの世に出てきたんだと。そして裸でそこに帰ろうって、もう何にも持たないで神様のところに帰っていくものなんだ。そうですよね。この中、この世の中でいろいろ儲けて、いろんな自分のものにして、いろいろコレクション集めてですね。じゃあそれ持って天に行けるかと言ったら、行けないんですよね。本当に好きで大切にしてですね、集めたものも天国に持っていくことはできない。それをみんな置いていかないといけない。まあ、私の親もですね、好きなもの、本とかですね、いろんな好きなものがあってたくさん集めてましたけれども、もうどうしようもないし、彼らにとっては、あの人たちにとっては大切なものの、子供にとってはですね、別にそんなに大切じゃないですね。ちゃんとそれなりの思い出があってですね、この思い入れというものがあるんですけれども、他の人にとってはそれがないものにそんなに価値はないですね。だからこの世で集めたものは何なんだろう。まあ、お金だってそうですよね。たくさんあったとしても、それを持って天国には行けない。全部この世に置いて、で、私たちは裸で、本当にもう下着一枚すら天国には持っていけないの。まあ、この棺の中にですね、この人が大切にしたものだからというんでこう入れますよね。まあ、その気持ちわからないでもないですけれども、持っていけないんですよね。あれはただ燃えてしまってですね、燃えるだけです。で、私はこう聖書とか入れるありますけどね、いや、それはね、入れないでね、こう持っておいた方がいいんじゃないですかと。ね、お父さんお母さんのものだからね、大切したものだから持っておきなさいよと。入れたら燃えてしまうだけですよと、天国には持っていけないんですよとですね、いうことです。まあ、その気持ちですよね。持っていかしてあげたいという気持ちで入れるという、その気持ちはよくわかりますけれども、残念ながらもう一円としてですね、何一つとして天国には持っていけない。私たちは裸で母の太陽でこの世に生まれてきて、そして裸で神様のところにも帰っていくんだと。この世のものというものはこの世だけの一時的なものに過ぎないんですよということですよね。その事実、この世の一時的なものにこだわってしまうというのは、この減税利益というものです。それも今あったら1年後には価値がなくなってしまう。ましょうかね、そういうもの、1年後には違った利益が欲しい、いつもいつも利益を求めているというのが人間じゃないでしょうかね。で、ここで主は与え、主は奪う、まあ、神様に主権があるんです。私たちは神様を利用して、神様にうまく取り繕って、で、神様にちょっとこう捧げ物をして、賄賂を送って、賄賂じゃないね、この捧げ物と言いましょうかね、このなだめの供え物というか、ものを送って神様の機嫌を良くして、で、あわよくばいいことをしてもらおうとしてですね、神様からいいものを得ようとかするんだけれども、いや、与えるも与えないのも決めるのは神様なんですよと。神様の主権があるんですよと。その中で私たちは生きているんだ。私たちは神様に作られた被造物です。私たちが神様を作ったのではない。神様が私たちを愛して、私たちのことを思って、この世に生まれてきなさいと言って、神様がこの世に生んでくださったものです。で、神様がこの体も与え、命も与え、この素晴らしいこの地球という環境も与えてくださり、必要なものを全部与えてくださって、神様が好意でですね、神様が私たちを恵んでそれらのものを与えてくださったんだ。まあ、それは神様の自由なんですね。 ですから神様がもうこの人には与えるのやめようと言ってですね、取り去られたとしても私たちは文句を言えない。ただ恵みによってそれを得ていただけなんですね。で、どうして取るんですかとか文句は実は言えないんですよ。何言ってんですかと、あなたはこうただでもらったんでしょと、それ自分で稼いだわけじゃないでしょと、ね、それを神様がですね、じゃあもうそろそろあなたにはいらないだろうと言って取られて、で文句言うことはないということです。神様が主権を持って、神様がされることに対して私たちは何一つ文句を言ったりすることはできないものなんだということです。で、その神様はこう愛の神様だということです。ただこの自分の気ままというか、わがままというか、横暴と言いましょうか、自分の気分次第でですね、人に物を与えたり取ったりするんじゃなくて、私たち人間を愛して一番良いものをいつも与えてくださるお方なんだと。で、もしもいらないものだったなら一番良いタイミングでそれを私たちから取り去られるお方なんだということです。そしてそのことが私たちには全てわからないということです。ここで三章以下ですね、ずっと議論が続きます。三人のこう親友がやってきて、本当に優しい人なんです。この三人の人は優しい。このヨブが本当にこれから病気になるんですけれども、病気になって苦しんでいる時もこう涙を流してですね、ああかわいそうにって言った人たちですけれどもね。でもこの人たちはやっぱりこの因果応報の価値観から抜け出せなかったんですね。あなたがこんなにひどい目に遭うならば、それは何か悪いことしたに違いないということをずっと言い続けるんです。で、ヨブもですね、まあその通りだろうと思うんだけれども、本当に心の中を探ってみても悪いこと全然した記憶がないし、本当に悪いことしてない、いいことばっかりしてきているんですよね。で、こんなにひどい目に遭うような理由は全然思い浮かばない。まあ自分が悪いことしたら、あ、神様ごめんなさい、あれをしたからこんな目に遭ったんですね、すいませんって謝ることができると。けれども全くそれがないならば、謝りたくても謝る理由がないと。全く悪いのにこんな不明に遭っているんだということですね。まあそういうこともあると思うんですよね。神様がされることであって、でも神様は私たちを超えるお方であり、私たちの過去も私たちの現在も私たちの未来も、この世界の状況もいろんな人間関係も、私たちの知らないこともみんな知って、一番良いことをしてくださっているんです。私たちは目先のほんの小さなこと、その利益だけを考えて、それでいいとか悪いとかしか思えないけれども、神様は全部知って一番良いようにしてくださるんだということです。ですからヨブはですね、こう神様が、そのような愛の神様が一番良い時に与え、一番良い時に取り去られるんだと、神様は素晴らしいんですよと言った。本当にそうだと思うんですね。その信仰を私たちも持ちたいと思うんですね。このローマ人への手紙ですね、8章、ローマ書の8章は大好きなところです。最後のところですけれどもね、8章の38節ですね。私は確信しています、死も命も天使も支配するものも、現在のものも未来のものも、力あるものも、高いところにいるものも低いところにいるものも、他のどんな被造物も、私たちの主イエス・キリストによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできないのです。もうどんなものを用いても、神様の愛から私を引き離すものはないんだということですよ。これは言い換えるならば、どんなにひどい目にあったとしても、神様は私を愛してくださるというこの確信を私は捨てませんよということですよ。私たち、良いことがあったら神様は愛だとかね、 ちょっと悪いことがあると、いや神様って本当はいないんじゃないかなとかですね、この世のことで神様の愛をですね、こう変えたりするんです。そうじゃなくて、この世がどんなに変化しようと、でどんなにひどい目に遭おうと、神様の愛はそれによって減ったり増えたりするんじゃない、変わらないんだと。神様の愛から私を引き離すものは何にもないんだというこのパウロの確信はですね、このヨブの確信とつながるところですね。主は与え、主は取られる、主の皆は褒めかな。神様は私たちにいつも素晴らしいことをしてくださいます。神様、今日も、御言葉によって教えてくださいました。神様は私たちのことを愛し、私たちにいつも良いことをしてくださいますけれども、私たちは人間の目でしか見なくて、判断することができませんけれども、神様、あなたを信頼します。あなたは愛のお方です。主は与え、主は奪う、主の皆は褒めたたえられよと、あなたの素晴らしい御業を体験させてください。どんなことがあっても、私たちはあなたの愛を疑わず、あなたを信じます。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。
桃谷キリスト教会の集会メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。